ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で今日のねラジオ経営塾の方ですけれども、まあ、前回に引き続きですね、結婚相談所を運営されております富山孝子さんにですねお越しいただいております。今日お話しいただくテーマなんですけれども、今日は結婚相談所の開業の3つのポイントということでね、お話しいただきたいなと思っております。これからね、結婚相談所を、ね、やってみたいなっていうふうにね考えてらっしゃる方もいるんじゃないかなというふうに思いますんで、でこの結婚相談所ね、どうやったら開業できるのかとか、あとねどこをね開業するとき気をつけていかないといけないのか、であと開業した後ねどうしていけばいいのかとかもね、いろいろ含めてねお話や実際のリアルなところをねお話聞いていきたいなというふうに思いますんで、ぜひね楽しみに聞いていただけたらなと思います。で今日お話しいただく3つのポイントとしては、どこの連盟を選ぶのかですね。で、二つ目が、付加価値をどうつけるのか、付加価値のつけ方ですね。で、三つ目が、儲けようと思うとダメというところで、結婚相談所をね、やっていく上での心構えというところをね、お話しいただきたいなというふうに思っております。はい、それでは、富山さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、簡単にまず富山さんの自己紹介からお願いできたらなと思います。
はい、ありがとうございます。世田谷区で結婚相談所アトリエローザベルデをやっております、富山孝子と申します。結婚はゴールではなく、お二人の人生のスタートと考えています。ブライダル業界20年の経験を生かして、お別れしない結婚のサポートを目指しております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。でね、富山さんに早速ね、結婚相談所の開業の3つのポイントというところで聞いていきたいなと思うんですけれども、富山さんは、あれですよね、経歴としては、20年ぐらいブライダルの業界におられて、で、そこから、独立されて、結婚相談所、今、3年ぐらいですかね、営まれてるというところだと思うんですけど、これ、そもそも富山さんがその開業しようと思ったきっかけをちょっともしよかったら最初、教えていただけたらなと思ったんですけれども。
ありがとうございます。ご紹介いただいた今、20年ぐらいブライダル業界にっていうところなんですけれども、38からですかね、50ぐらいまで、ある大手のブライダル企業に所属してたんですけれども、やっぱそこで毎日毎日もう本当に幸せの絶頂のお客様の結婚式のご準備をさせてもらっていて、で、職種としてはいろいろお衣装ですとか、ハワイウェディングですとか、ドレスですとか、いろんな仕事に携わったんですけれども、総じて結婚式は本当に素晴らしいっていうのが、私のブライダル業界にいた、本当に全て集約できるところなんですね。で、やっぱり結婚式を挙げる方っていうのが年々減ってきていたので、結婚式をまず挙げる人を増やしたいっていう発想から、だったら結婚式挙げる人ということで、結婚する人を作ればいいんだと思ったんですね。で、それまでブライダル、その結婚相談所ですね。ブライダル、大きな意味でブライダル業界で、結婚相談所っていう職種はあるっていうのももちろん知っていたので、いろいろ調べまして。で、せっかく入るなら一番大きなところにっていうことで、大きな結婚相談所の連盟に入りまして、で、今、3年目に入ったところです。
はいはい、ありがとうございますね。はい、でも、そのブライダルのね、業界からね、独立されてというところで、でも今あれなんですね、全体的にやっぱ結婚される方減ってる感じなん
で。出ますね。私がいた時で入籍される方の半分ぐらいしか結婚式挙げられなかったんですよ。今やっぱコロナ、ちょっとまた戻ってきましたけど、コロナ経て、もう本当に結婚式どんどん減ってきてしまってるので、ちょっとまた増やしていきたいなって。すごく地道な活動ですけれども、今そういう思いでやっております。結婚式はいいですよってお話しさせてもらってます。
すごいな、確かにな。なんか僕もね、結婚式ちゃんと披露宴はやってなくて、式だけはちょっと神社でやったんですけれど。
素敵ですね。
いえいえいえね。でも確かにね、なんかやっぱりちょっとね、やっぱり 結構年齢上がってくるとね、確かに披露宴とかはちょっと減ってきますよね、確かに。
そうですね。でも披露宴じゃなくても、本当にお式だけでも、うんうん、本当にお写真だけでもいいから、何かこう、うん、お二人の新生活をスタートする、うん、こう一つのこう切り替えの、うん、その地点として何かやっていただければいいかなって思ってます。
はい、確かにね。でもね、本当そういう方がね、増えるとすごくいいなというところなんですけれど、まあ結婚相談所ね、開業されたと思うんですけど、はい、その、まあ3つのポイントというところでね、最初にまず、まあどこの連盟を選ぶのかっていう、はい、まあどこをね、選ぶのかっていうところなんですけど、その辺のちょっと、はい、選び方とかね、もしよかったらちょっと教えていただきたいなと思ったんですけども。は
い、ありがとうございます。はい、まあ仲人さんが所属する、この結婚相談所の連盟っていくつか、まあありまして、まあ5つぐらい多分あるんですけれども、私がまあ所属してるのが一番大きなところなんですけど、所属するしたらもう本当に即日開業できるですね。で、特に準備はこちらはいらないんですよ。そこにあるデータベースが入っているものを使わせてもらうために、まあそこに自分のアカウントを開くんですけども、まあその使用料ですとか、でそういったもののためにまあお金が必要。で、そのお金はですね、まあその連盟によって、本当に桁が違ってくるので、で、そこはちょっとご自身が、どのぐらい今準備資金を持ってらっしゃるか、ちょっと変わってくるかと思うんですけれども、本当にスタートは、もう入会、お金払って入会した途端にすぐできます。で、特に大きな準備はいらないです。で、一個すごくちょっと注意していただきたいのは、連盟の方は、連盟サイドで物をおっしゃるので、やっぱりちょっとこう、まあ、ちょっとすいません、これ連盟の悪口でも何でもないんですけど、まあ、いいこと、言われるじゃないですか。
まあどうしてもそうですよね。
ビジネス的にすごく、成功しますよっていうことをおっしゃると思うんですけど、うんうん、まあ実際に、まあ成功するためにはどうしたらいいのっていうところが絶対あると思うので、うん、それぞれの連盟で所属している仲人さんの話を、生の声をぜひ聞いていただきたいと思います。もちろん私で役に立つことでしたら、もう全然いつでもお話しさせていただきますし、あれなんですけど、実際のところの現実のお話を、聞かれるのがいいのかなって思います。で、それは、あと、ご自身の、まあ、会うところ、まあ、連盟の規模だったりとか、まあ、その、最初のお金の金額だったりとかでお選びになられればいいかなと思います。
はいはい、そうですよね。でも、やっぱりそこをね、実際やってる方の声聞くってすごく大事ですよね。はい。ね、やっぱりね、どうしてもね、まあ、まあ、これはね、まあ、他の、ね、例えばフランチャイズとかでもね、一緒ですけどもね、どうしてもね、主催の方は、どうしてもいい話が中心になっちゃうんですよね。実際やってる人の、ね、声を聞くと、実際どうなのっていう話になってきますからね。やっぱそこのね、話を聞いた上でね、ご自身で、まあ、ちゃんと、判断していくというか、そこはやっぱすごく大事ですよね。
そうですね。はい。
で、特にね、結婚相談所もね、ビジネスですからね、なんか、必ずね、そのいい結果が出るということばかりではないっていうところですよね。
というかまあ、あれですよね。いい結果に結びつけていくためにはどうしたらいいのかっていうところを、やっぱ考えなきゃいけないと思うので、だからそうじゃない部分、なんかその、大変な部分もしっかり分かった上で入られた方がいいかなって思います。副業なのか専業なのかでもまたちょっと動き方が変わってくると思いますので、そこは、マイナスの部分も聞いた上で、プラスに持っていくっていう感じに、はい、ぜひ。はい。仲間は増えた方が私はすごいいいと思ってるので、はい。っていうか、増えてほしいと思ってます。
はいはい。そうですね。そうか。でも人によっては、そうか、副業で入るっていう方もいらっしゃる感じなんですね。
はい。いらっしゃいます。
はいはい。あ、で、副業で始めるのも別に可能は可能っていう。
可能です。
ね、そういう意味ではね、まあ、ハードルは、まあ、低い部分はね、あると思うんですけど、ただ、実際そこからね、ちゃんと本当にね、収益上げていくとなると、やっぱりそこは自分でどう工夫していくかっていうところが、
そうですね。
大事になるというところですかね。
はい。はい、私も教えてほしいですね。
ありがとうございます。そうですね。はい。で、まあ、その中でね、二つ目のね、今日ポイントですけれども、まあ、付加価値の付け方ということで、
はい。
その結婚相談所っていうね、だって、だとちょっとやっぱり、厳しいっていう感じなんですかね。
今非常にやっぱり婚活業界が、はい、本当にこう、上がってきていまして、婚活したい人が増えてきている、うん。で、婚活のその結婚相談所をやりたいっていう人たちも増えてきているんですね。まあ、私の仲間も非常に増えてきているんですけれども、増えてきているところで、じゃあどうやって、他と差別化するのか。まあ、お客様に選んでいただけるかっていうところのために、結婚相談所の特徴を作られるのがいいのかなっていうのはちょっと思っています。で、例えば、お仲間の中で手相 すごく見てらっしゃる方とか、
はい、
占いにすごく特化されてらっしゃる方、うん、だその方の人生の占いをしながら、相手も選んでいく。その方の、なんですかね、一番いい日、
うん、
その運勢的に一番いい時に、こういうことした方がいいわよっていうようなアドバイスをされてるようですし、入籍の日にちなんかも、その方の一番いい日にちで入籍のアドバイスとか、なんかなさってたりしますし、あとは心理学をすごく特化されてる方は、まあ、その人との関わり方ですとか、だからそういったこう、恋愛心理学だったりとか、だからそういったいろんな心理学を使って、その方とのご相談で特化されてるとか、だからいろいろケースがあります。あと、ずっとアパレルにいらっしゃった方は、スタイリングですね。その方をもう、トータルでスタイリングされて、一番あなたの素敵を引き出しますみたいな感じで、なさってる方もいらっしゃるので、非常にそういった、特色をそれぞれつけられる方が非常に、増えてきてるのかなって思います。
でもそれは確かにね、なんか選ぶ方としてはね、なんかやっぱそういう付加価値じゃないですけれど、ね、なんかやっぱそういうのをね、私ちょっとね、ファッションがちょっと苦手だから、そういうのにね、見てもらってやるとかっていうのもね、すごくいい特徴だなと思って、まあ、そういうのを買って合わせると、なんかすごくなんか強力な感じはしますね。
そうですね。
ねはさん、いかがですか、そのあたりは。
なんかその自分の強みっていうんですかね、とすごい相性がいいなっていうふうには聞いていて思ったので、その強みを生かすことで、本当独自性じゃないけど、個性的なものができていって、そこにまたヒットする人が出てくるんだろうなって思うと、すごい面白い業界だなって聞いていて思いました。ちょっと楽しみです。いろんなところをちょっと知りたくなりました。
うん、
ねえ、すごい。いや、本当にね、そういう、だから自分の今までやってきたことも結構活かせるっていうところなんですかね。
そうだと思います。はい。
富山さんとかだと、そういうブライダルの経験がやっぱり生きるみたいな感じなんですかね。
そうですね。まあ、最初のその入り口が、私の場合はその結婚式を挙げる人を増やしたいからっていうところだったので、まあ、成婚のその先までずっとお世話いたしますっていうのが、まあ、最初の私の進め方だったんですけれども、まあ、ご成婚から始まるお付き合いっていうのを私は、やってたんですけども、なんかもう、もっと先まで今はもう関わりたいなって、もうその方の人生に関わりたいってすごく最近は思うようになりまして、
はいはい。
ちょっとサービスの幅も広げていきたいなって今思ってるところです。
はいはい。今後はどういうふうな
方を
広げていく感じなんですか？
はい、まあ、最初はその結婚式ですとか、まあ、お子様の七五三ですとか、なんか私が今までやってきたところだったんですけど、婚活しながら、招かずしましょうとか、妊活しましょうっていう、なんかちょっとこう、なんですかね。婚活と同時にもっとこう幅が広がって人生を豊かにしていけるような、なんかそういったご案内ができればいいなっていうのは今非常に考えています。
素晴らしいですね。じゃあ単にご結婚だけじゃなくて、その先の人生もより豊かにしていくというのを、はい、はい、まあ付加価値としてつけていく。
そうですね。
うん。
長いお付き合いをしたいなと思ってますね、その方と。
ああ、確かにね。確かに結婚だけだとね、そこでもう、ね、結婚しちゃったら終わりみたいになっちゃいますもんね。
はい。
確かに、確かにね。でもなんかそういうね、形のビジネス、付加価値をつけてのね、ビジネスモデルにしていくっていうのもね、すごく素晴らしいなと思うので。うん、そうか。じゃあやっぱその人それぞれのやっぱりそういうね、作り方がやっぱりあるっていうところですかね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。非常にね、はい、参考になるお話だなと思います。はい。で、最後3つ目のポイントなんですけれども、まあ、儲けようと思うとダメというところなんですけれども、はい。ちょっとこのあたり、ちょっとお話聞きたいと思います
。そうですね。はい、開業されて、多分、皆さんが一番こう、ぶち当たる壁っていうのは、集客の部分かなって思うんですよね。うんうん、やっぱりお客様が、まあ、会員様がいらっしゃらないと、お見合いは当然組めませんので、まずは、入会される方をどうやって、集めるかっていうところだと思うんですけど、まあ、そこは、ね、それこそさっきの SNS が得意な人は、それをものすごく活かしてなさってますし、例えばブログは毎日書きましょうっておっしゃる方もいらっしゃいますし、やり方はいろいろあると思うんですけれども、まあ、いろんなコミュニティに行って、こう、人脈広げていくってなると思うんです。まあ、まず集客ですよね。で、集客がやっぱりここ一つの壁になって、次に進めなくなる方がいらっしゃるので、最初はものすごい、こう、最初のスタートの資金がそんなになく、割と簡単に、始められるので、利益がすぐ出る って思って始められちゃうと思うんですけど、まあ、そんなに簡単ではないよぐらい思っといた方が良いかもしれないです。だからもうめっちゃ儲かるっていう感じで始めらで、やっぱり人の幸せに関わることなので、儲けるということよりも、やっぱりそこに対してこう、やりがいですとか、このお仕事が本当に好きだからっていう気持ちで、日々動かれる方が、お互いに幸せ。こちらの私の結婚相談所側も、お客様の側も、もう幸せに、ずっとやっていけるんじゃないかなって思います。なんか、キリキリ、お金のことばっかり考えてると、ちょっと、良くないかもしれないです。
確かにね、最初からね、なんか、儲かるみたいな感じでやっちゃうと、ちょっと確かに結構ギャップがあるっていうところですかね。ね、やっぱりね、それよりもね、なんかね、ベースとしてのね、やっぱり人のね、幸せをね、なんかサポートしていくというか、アシストしていくっていうか、ね、そういうマインドの方が結局長く続きやすいのかなって思います。
そうですね。で、結局それが会員様にも気持ちが伝わるので、なんか会員様お金と思って、っていらっしゃる方は多分、会員様にも分かっちゃうじゃないですか。やっぱその辺、こう、人と同士のお付き合いの中でのやりとりで、だと思いますけどね。あ、この人だったらお願いしたいな、みたいな感じでうまくいくんだと思います。まあ、なぜ、その人の言うことを聞いて、ちゃんとそれに従ってやっていかないとっていうところなので、やっぱ信頼性はすごく大事かもしれないです、お互いの。
そうですね。確かに。そうしないとね、なんかうまくね、なんか成功にも結びつけられないっていうのがやっぱありますよね。
そうですね。
ねはさん、いかがですか、このあたりは。
いやー、なんかすごい、その信頼で築かれてる関係性なんだなって、今お話聞いてても思ったところですし、自分のことをこうさらけ出していかなきゃいけないっていうところになる、デリケートな部分になってくるから、多分日常で生活してるよりも、多分神経質になるというか、結構こう、研ぎ澄まされて、こう、対話していくんだろうなって思うと、あ、お金で見ているんだなって、すぐやっぱり気づくと思うなって、私自身も聞いてて思ったし、でもなんかそこを飛び越えて、ああ、もう私のために私の幸せを願って今聞いてくれてるんだっていうところだと、やっぱりなんか長くそこで自分も何かやっていきたいなっていうか、自分もそこで何か達成したいなって気持ちになるんだろうなって思ったので、そこの差はすごく大きいなと思いました。
ねえ、すごいね。やっぱりそういったね、やっぱね、心、どういうね、心持ちでね、やっていくかって、すごく大事だなと思いますよね。富山さんはね、なんかその集客のところも、はい、結構その紹介とかがすごく多いっていうところ。
そうですね。私は、まあ、あまり、紹介が多いというよりも、SNS をあまりうまく使えてないのかもしれない。
いやいやいや。
SNS の講座を聞けって感じなんですけど。
いやいや、全然。
そうですね。ご紹介が多いですね。ご紹介の方が私としては安心かなって。私が分かってご紹介くださるので、なんかその辺非常にこう、まあ相性の部分も、あると思うので、なんかこちらも安心してご一緒させてもらえるし。で、私ただ必ず言うんですけど、ご相談いらっしゃるじゃないですか。で、たくさん結婚相談所あるから、ご紹介でいらっしゃったとしても、私に決めないでくださいって言うんですよ。私だけで。他も見て、できたら他も見て、比較して、で、もし私でよかったら、ぜひお願いしますってお話するんですね。そう、先ほども申し上げた、その、相性とか、その信頼関係を築かないと、お互いに結構いろいろ言わないといけないので、それがちゃんとこう成立するかどうかっていうのは見極めていただきたいなって思ってお話ししてます。
そうか。じゃあ無理に私のところでやりましょうっていう感じにはしない感じ。
絶対言わないですね。
あ、そうなんですね。すごい。そうか。じゃあお客様にちゃんと、じゃあ他も見てもらって、まあ選んで、まあ本当に私でよければっていう形。
そうですね。なんかその方が嬉しいです。
ね、でもまあ確かにそれで選んでもらった人はまあ間違いないですよね。なんかやっぱりね、無理やりね、なんかクロージングじゃないけどね、しちゃうとね。
そうですね。
後が結構大変というかね。 ね、トラブルになったりする可能性もあったりとかしますから、うん、やっぱり人と人とのなんか本当の信頼関係がなんかすごく大事っていうのはなんか、聞いててすごく思うなっていうところで、うんうん、やっぱりね、取り扱ってるのが、ね、物とかサービスじゃないでね、やっぱ人をね、プロデュースじゃないですけどね、なんか扱ってね、つないでいくっていうお仕事ですから。ねえ。ねえ、やっぱり。まあ、
その方のね、人生に関わってくるお話なので。
いや、ほんとそうですよね。ほんとね、それこそ結婚すると一生のね、問題だし、はい、その後の人生がガラッと変わるお仕事
ですね。そうですね。
うん、いやね、そういう思いでされてらっしゃるというところで、いや、本当に素晴らしいなと思って、うんね、今日のお話も、なんかすごく参考になったなというところでございます。はい。いやいや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
もしね、富山さんの、なんか最後に、これからもしね、その結婚相談考えてる方に、なんかメッセージみたいなのがあれば、一言ちょっと、
ね、そうですね。はい、すごく、やりがいがあるお仕事だと思って、私、日々やっておりますので、仲間は本当にどんどん増えてほしいと思ってます。で、もし何かご相談などございましたらお気軽にお問い合わせいただければ、ご入会じゃなくて、はい、結婚相談所をやってみたいなと、はい、もしお考えの方のご相談も全然、はい、伺いますので、私でよければ。お声掛けいただければと思います。はい。
ねえ、すごいね。そういった方のね、ご相談にも乗っていただけるというところでね、なんか本当に、でも本当にね、いい結婚をね、促せるね、方々が増えると、なんか日本が良くなるなっていうのはすごく、
そうです。
ね、感じるところでもありますしね、幸せな人がどんどんね、増えていきますから、本当にいいですよね。うん、はい、ありがとうございますね。
ありがとうございます。
で、ぜひぜひね、これからね、まあ結婚相談所のね、市場ね、まあ伸びてるっていうね、市場でもあるんですけど、まあその分ね、まあ、やりたい方もね、増えてきたり、あとね、いろんなところが本当にね、増えてきてるので、やっぱそこをちゃんとね、見る目を失って、
はい、
やっぱ実際やってる方のね、声をやっぱりね、なんかいろいろ聞くことがね、抵抗につながってくるのかなと思うのね、うん、なんか安易に儲かりそうだからっていう形でやっちゃうと、ちょっとね、結構痛い目見ちゃうのかなというふうに思いますのでね、今日のお話もぜひね、参考にさせながら、ご自身のね、独自の色を出してね、結婚相談所、なんか幸せなね、結婚相談所をぜひ作っていただけたらなというふうに思います。はい、という形でですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは富山さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。